榎本牧師よりキリストの土台と題しておすすめをいただきます。
おはようございます。私たちは何を土台に据えるかということが問われていると思います。平穏な時は何も変わりませんが、いざ何か起きた時にその人は何を基本に置いていますかということでしょう。皆さんは何をこう基本に土台に据えていらっしゃいますか。いざという時になって慌てるようなふためくようなそういう時、その時になったらその時だということもありますよね。そういう大変な時を想定して、そういうことは絶対起きるんだということを想定して今を考えていくという生き方。なぜ今が大事だから、後で大変なことが起こることはわからんから、あんまりそういうことは考えないことにしましょうという生き方か、どっちでしょうかね。まあ、あの原子力発電所が大変なことになっているので、私の娘があのヨーロッパに、まあ、いるんですけど、どうです、どうだ、どうだって言ってるんです。で、フランス人はみんな日本からこの帰りなさいというコールをしているよ。いや、うちはもう京都だから大丈夫だ。何言ってんの、京都だって大丈夫じゃないよと言っているんです。なんバカなこと言うな、京都は大丈夫だよ。フランスの方では京都だって大阪だって本当に危ないから帰りなさいというコールをしているんだ。そうかね、ヨーロッパ人と日本人は考え方違うのかねっていう話をしましたら、そうなんだ、ヨーロッパ人はどっちかというと大変なことが起きるっていうことを前提に、最悪の状況っていうものを前提に考えるんだ、そしてそのために今どうすべきかっていうことを判断して行動を取る。で、なかったらそういうことが起こらなかったら、ああよかったねっていうことで進む。そう、まあ無駄も多いわね、そうなるとね。で、日本人はどっちかというと、あの怒らないよ、怒らないよ、大丈夫、安全ということをまずこう頭の中に入れようとする。まあ戦争中だってそうですよね。負けていても勝てる勝てるっていう、そういう体質がある。で、本当にそのことが起こったときに、大変だと、もう取り返しがつかないことになってしまう。その最後に最悪のような状況を想定した中で、自分の人生、今、何にもそういうことが関係ない、今、どうか生きるかっていうことを考えていく、そういう生き方のことを、終末論的生き方というんですね。終末論的。終末はエスカトロジーと言いますか、そういうエスカトロジーという終末の時を想定して、必ず終末が来るんですよ。ずっと今の生活が、私たちの生活が健康で豊かで楽しくて、何でもできて何でも食べられるという、そういう生活がずっと続いていく、そういうことは、これは全然幻想なんだよ。そうじゃない。子供も親も夫も妻も本当にどうなるだろうというふうな状況がやってくるんだ。そういうやってきたときに、あなた方は何を土台にしてますか？土台に問われるんだ。さあ、土台、いや、私は大丈夫。うちの壁は絶対大丈夫。10メートルもありますから。津波が来ても何が来ても大丈夫。うちは山の方だから大丈夫。まあ、いろんな条件がありますよね。うちは 遠く京都に離れて、京都は災害っていうのはあんまり受けたことない。だから大丈夫。そういうふうに思う。まあ、ああいう原子力発電所でもですね、レトルムの壁を作って、絶対大丈夫、これで大丈夫、大丈夫って言っていたことが、次々とこう暴かれてくる。そういうことを見ますと、改めてこの考えさせられる。何が起きても大丈夫。どんなに大きな地震が起きても、どんなに大きな津波が来ても、びくともしないと豪語していたはずの原子力発電所でしたけれども、今回の大地震の前には全く無力でしかなかった。それが暴かれてしまった。それでもまだですね、大丈夫と言っている、まあ、人たちがいる。そうかもしれない。しかし、さらに大きなものが起きてきたら、やっぱりダメなんだ。不安を強調するつもりは私たちはありませんけれども、私たちはそういった時にですね、自分は大丈夫だ。どんな試練にも耐えてみせると強がっていてもですね、やっぱりそういうものがいずれ破壊されていくんだ。そういう深刻な事態っていうのは起きるんだっていうことを自分自身についても想定しておいた方がいいんじゃないでしょうか。で、その時にですね、私たちはイエス・キリストっていうものを土台にしましょう。イエス様が私の罪をあがなってくださって、私を本当に神様の救いへと導いてくださる。そのイエス・キリストに頼っていなさい。私の知恵、人間の知恵に、力に頼ってたら、私は金だ、私は銀だ、私はこんだけ貯蓄がある、それに頼っていたら、本当に頼るべき知恵に頼れなくなって、結局愚かになるよ。だから今日の聖書の歌詞、知恵あるものっていう人は自分が愚かっていうことを知っときなさいよ。と言っている。使徒パウロは、神からいただいた恵みによって、熟練した建築士のように土台を据えましたと言っています。この優れた建築士には土台が必要なんだっていうんですね。土台がしっかりしてないといけない。しかしこんなの、あんなものだったら土台がどうやとこうやとかいうのも本当に問題なくて流されてしまうんだってね。私は札幌で回廊建築っていうのをしましたけどね、回廊を初めて建てるときは嬉しくて嬉しくてね、そしていい教会を建てたいなと思ったもんです。その時にやっぱり土台がないんだ、60センチね、土から60センチ掘って、そして玉石を入れて、砂利を入れて、砂を入れて、コンクリートを流す。そういうふうにしてこの最低その60センチ掘らなきゃ、冬の寒い時にはぐーっと上がってきちゃうから。ああいう寒いところでは土台っていうのは特に大事だということを教えてもらいました。土台が大事なんだ。そしてパウロはその土台は何かというと、イエス・キリストという土台なんだ。そこに私たちの教会を建てよう。ある人は金でできているもの、銀でできているもの、宝物でできているもの、木でできているもの、草でできているもの、いろんな建物をそこから建てたらいいだろう。ある人は立 な社を建てるかもしれない。ある人は藁のような家しか建てられないかもしれない。その家を教会も皆さん方個人も一生懸命建てるわけです。しかし土台がどうですかということが問われる。金、銀、宝石、木、草、藁で家を建てる。パウロの場合は熟練した建築士のようにこのコリントの教会を建てたことでした。私はかつて先ほど言いました北海道で今から三十数年前にですね、札幌北部教会というこの教会を建てました。でも開拓伝道するときに土地がなくて、もちろん家もないし土地もないしお金もないし信者もいないし、そういう状況だったんですね。3月に入っても4月から今度開拓伝道するって言ったけど、まだ家決まってないような状況でした。その時にですね、この雪の花をだーっと見ながらね、思ったことは何かというと、街道が欲しいな、礼拝する時は欲しいな。その時に、むしろでもいいから、むしろで囲っててもいいから、街道欲しいと思いました。で、むしろで街道ができるっていうか、そういう掘ったて小屋のようなものがあればもうそれでいい、そういうところから伝道しようと思ったんです。でもね、その時あんまりね、惨めな感じがしなかったんです。ものすごくこう悲壮な状況ですよね。家族4人抱えて、そして寒い中でこれから開拓伝道しよう思ったらお金もない、土地もない、信者もいない、どないすんのっていう、そういう不安な状況なのに、なぜか知らないけども、安心してたんです。僕はできるだろう。そういう意味では楽観的だったんかも、だと思います。そして、当時ですね、韓国のソウルでですね、伝道しておられる人たちのグループでしたが、ガリラヤ教会という本を新教出版から買ってきたんです。でガリラヤ教会という教会は、このむしろや、この掘ったて小屋、スラム街で礼拝してるんです。でそこをね、立ち退けって言って、国から掘ったてられるんですね。その必死になって、その、礼拝する場所を欲しがるんだけど、掘ったてられるわけです。そして行くとこなくなるんです。でも公園とか、あるいは川の、土手とかそういうところで礼拝してるんですけども、すっごいエネルギッシュなんです。すっごい信仰に燃えてるんです、その人たちは。私はそれこそ金だと思いましたね。それでその時に、私たちが建てようとしている教会はむしろでもいい、藁でもいい、しかしキリストを土台にしてたい。そしたら何にも恐れることはないという、そういう意味のね、燃えるものがありました。信仰共同体っていうね、パワー、そしてできたのが今の札幌北部教会です。立派な教会ですよ。今ね、私がいなくなってから立派になったんだろうと思いますが、立派な教会になってますよ。でもそれは何を土台にしてますかっていうことじゃないでしょうか。良いリーダーとか、あるいは財産家とか、あるいは知恵のあることをとか、そういうものを土台にしてたんでは、それこそ吹き飛ばされてしまうんですよ。金であるか藁であるかは目に見える素材ではなく、信仰の質でしょう。 あれ持ってるか、あれ持ってないからなって劣等感持ったりひねくれたりします。しかし、キリストを土台にしましょう。その時何もそんなことを恐れることはなくなる。自分たちの教会は、巨材を積んだ金でできた教会だ。そういう教会もあるかもしれません。九州の方にある時に、ちょっと伝道に行った時にですね、すっごい田舎なんです。田舎の田舎なんですけども、そこにね、見てくださいって見に行ったらね、なんとね、3000万円のね、パイプオルガンがある。パイプオルガンですよ。そして街道がね、1億何本かのね、街道が。そらそら立派なんです。いやー、すっごいなぁと思って、大分県の教会ですけども、いたんです。そしてね、そこの人がね、それをすごく、まあ、そこの大きな金持ちさんがそれを寄付してできたんですけど、教会に来てないんです、誰も。教会に来て、その、いや、なんぼパイプオルガンがあったって、なんぼ立派な街道ができても、寂しいなと思ったんです。すっごい寂しい感じです。豊かさよりも貧しさを感じました。そこに。何かそれで自分たちを誇示しなきゃならない。日本の街道、キリスト教もそういう街道主義になって、何がある、何があるというもので、それを土台にしようとすると、ヨーロッパのキリスト教もそうでしょうが、やっぱり信仰から始めて観光の対象にしかならない。日本の仏教だってそうじゃないですか。その前に西本願寺行きました。西本願寺を隅から隅まで見せてもらいました。それは立派なもんですわ。親鸞の、ね、生誕700年ですか。あの、祭でやろうとしてるの。これは立派なもんですわ。でも、なんだこれはと思うものを感じ。そこにある信仰っていうものが、本当に続いてんだろうか。藁のように焼かれてなくなってしまいそうな教会。しかしそこにですね、不動の強い信仰が根付いているということもある。脈もいくと。小さな瀬戸内海の田舎で、一生懸命神様を礼拝していらっしゃる方を私は知っています。その人たちは不安がってるのか寂しがってるのか、そうじゃないんです。キリストを土台にしているからです。いずれにしてもですね、いざという時には耐えられず焼けて崩れてしまいます。私たちはその時何を土台にしているか問われるのです。そしてパウロは、その人は火の中をくくり抜けてきたの、来たようにもののように救われているという言葉が書かれています。火の中をくぐってきたようであるが救われている。これを言葉をね、私は出会った時はね、すっごく救われた気がしました。私もね、その開拓伝道している時なんかね、もう、まあ、あの、北海道弁で言うとね、はっちゃきになってね、走り回ってましたわ。その教会を、小さな教会だけでも作るために、はっちゃきになって、あの、新聞、古新聞もらったり、なんやかんやって、集報配ったり、一生懸命やってました。で、そういう風な姿を見たら、焼け野原から出てきたような顔をしてたと思うんです。なんか髪がチリチリっていうか、ハゲ頭なのに髪が焼けてチリチリ、服はボロボロ、ね、ゴミがいっぱいついている、いわゆる本当に被災者のような格好に 見られたかもしれない。そして週を配ってた時々泥棒に間違えられたことはありますから、空き巣に間違えられたそうだったら、いや航空協会ですって協会来てくださいって犬に噛まれたこともあります。でもそういう状況が血の中をくぐってきたようだけども救われているっていう、心の中に血があるわけです。パッパッパッパッとする、痛ければ痛いほど、はあ嬉しいっていうものが心の中に湧いてくるんです。それがキリストを土台にするっていうことなんです。その恵みと喜びを私たちは神様がいただいてますか？それをいただかないで私たちは、はあ大丈夫、うちには貯金が何本あるから、うちの土台はしっかりしてるから、うちは伝統があるからとか、うちには素晴らしい指導者がいるからとかいうのを頼りにちゃちゃあってないよ。何を土台にしてますか？不安でたまらない人、遅くはない。キリストを土台にしなさい。キリストはあなた方をその神の宮とするよ。つまらない自分だと思っているかもしれない、そうじゃない、それは神の宮なんだ。向井八さんおっしゃってたじゃないですかね、ベテルの家の伊藤さんっていう人は、僕は統合失調症の伊藤ですとか言ってたじゃないですか。統合失調症ということを言うのは恥ずかしくて言えないじゃないですか。しかし新しい命に生かされたものとして、それはもう隠すべきことではなくて、何にも恥ずかしいことではなくて、統合失調症の伊藤です言える喜びと強さがある。羨ましい。我々は強く強く見せたい、大きく見せたい、立派に見せたいと思うけども、土台は何かっていうと、嘘の架空のそういう一時的なもの、支援に頼っていませんか？嵐にも津波にも負けないような強さがあると豪語していても限界があるでしょう。その対象は他ならない教会に対して言われているんです。教会は大丈夫と言わない、教会だってそうなんだ。パウロはまたそのことで、あなた方は神の神殿だという、藁のようにみすぼらしい建物であっても、キリストを土台にしているならば、それは本当に祝福された神殿だよ。私たちはそのキリストの土台の上に自分たちの家を建てていくのでありたい。その喜びを共に分かち合いたいと思います。お祈りをしましょう。恵み深い天の父なる神様、本当に不安になり、どこに頼ったらいいのかと右往左往する時がありますが、どうぞ主よ、キリストに頼るその信仰を持たせてください。この日本が、世界が本当に真理にしっかりと立って、愛の共同体として共にキリストの家を建てていくものとさせてください。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。